アドベント、という言葉は、到来を意味します。イエス様のご降誕を待つ意味と、イエス様の再臨を待つ2つの意味があります。この福音書が書かれた時代は、もう幼子イエス様が誕生されていたので、もう一つの再臨を待つ意味の方が現実的になりました。一つ目の意味のイエス様の誕生を待つですが、一世紀のユダヤ人は旧約聖書で予言されていた救い主の到来を待望していました。預言者はマラキ以降400年間神から使わされておらず、洗礼者ヨハネという預言者が現れた時、民衆はこの人が救い主と思いましたが、そうではなく、ヨハネは自分よりも優れた方が後から到来することを告げた後、ヘロデの娘サロメの策により殺されてしまいました。ユダヤ教では救い主の到来をまだ待っている状態ですが、キリスト教ではイエス様が救い主だとしています。教会はクリスマスになりますと飾りをつけ、礼拝で週ごとにろうそくに火を灯しながらクリスマス礼拝日を待ちます。今年は12月25日になります。私は進学校の頃通っていた出席教会の降誕劇でずっと羊飼いをしていました。幼子イエス様、マリアさん、ヨセフさん、三人の博士と羊飼い、御使いが出てきて、ヨセフとマリアの役の人はセリフが多くて大変です。教会の三大行事といえば、クリスマス、イースター、ペンテコステですが、有名なのはクリスマスです。一般では商売のことも絡んできますが、外せない大切な行事になります。信仰のない人はクリスマスというとサンタさんの到来のイメージがありますが、教会ではイエス様の到来、ご降誕と再臨を待つ2つの意味となります。一世紀のユダヤ人にとって救い主の到来は大事なことでしたが、キリスト教ではそれはもう実現到来したと捉え、再臨を待ちます。私たちは西暦というイエス様 誕生以降の暦の中に生きています。再臨はいつ来るか分かりません。時々終末がこの時に来るぞという人が出てきますが、わからないのです。教会はいつか再臨が来ると信じます、まあ、その日には生きているよりも死後に再臨の日を迎える人の方がほとんどとなります。イエス様を信じる人、救われている人は死後体は土に帰りますが、魂は神の中に安らい、終わりの日に復活の体を与えられて、まあ専門用語ですが、第二の死に遭うことなく永遠に主と共に生きることを許されるのです。今日の説教題は主の来臨の希望をです。クリスチャンは再臨をどのように捉えるよう進められているのかを今日は見ていきたいと思います。永遠の命、それはこの18章にありますが、金持ちの青年がイエス様のところに来て、何をすればそれを得られるでしょうかと問うたように、ユダヤ人の関心事でありました。永遠の命は復活の命で、イエス様を信じ従う中で再臨の日に与えられます。救われる時にクリスチャンに与えられる聖霊は、イエス様が成し遂げてくださった救いの恵みをそのものに与え、そのものはこの世で罪許されながら、まあ罪と戦いながら、まあいろいろな表現ができますが、主の栄光のために生きるとか、十字架を追うとか、いろいろな表現ができますが、そうして罪と格闘していきながら生きるよう促されていきます。そして、後の世では、あたかもイエス様の義の衣に覆われて、復活の命を持って新しい天地、天国に入ります。イエス様の、再臨、その到来を待つのはクリスチャンすべてに当てはめられることで、到来、再臨を待つは神様が私たちに願われている、まあ、ことの一つになります。今日のルカ福音書21章の、まあ、流れ、全体の流れというのは、イエス様がエルサレムで十字架につけられるその最後の週に、イエス様が弟子たちに教えられたこと、まあ、ご自分が死んで復活、昇天し、聖霊が下って、まあ、人 総救いに預からせるようになった後、このエルサレム神殿が崩されること、また再臨について教える流れになっています。この福音書が書かれた時というのは、すでに神殿がローマにより壊崩されていました。ここの中では事前に、主はエルサレムにいる人は山に逃げなさい、そこから離れなさいと言われていたのでした。まだこのルカの福音書ができていなくても、逃げなさいは口伝によって教会の人に伝えられていたようです。当時エルサレムには教会があって、この警告を知っていた多くのクリスチャンが山とかに逃げたそうなのです。根強い神話、エルサレム神殿は神が守ってくださるから、そこに留まっていた方がいいという考えもあったでしょうが、70年に崩され、約100万人が死んだというふうにされています。実際は7万人だったという説もありますが、いずれにせよユダヤ人が誇っていた神殿、また不滅神話が覆され、イエス様の言われたお言葉通りになった、なっていました。そして神殿崩壊の次に、イエス様が弟子たちに十字架にかけられる週の最後の時、ある日に話されたのが、ご自分の再臨についてでありまして、それが今日の人の子が来るからのところになります。で、その時の再臨の様子についてこうあります。25から26節。それから太陽と月にと星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。というふうに、あります。再臨のその日には異常な自然現象が現れ、人々がなすすべを知らず不安に陥ります。最近では日本で東北地震が約10年前ありました。そして数年前から世界中でコロナ感染症が、出てきて、人は不安に陥り、今もそれは続いています。そういう状態、それらをもってイエス様の再臨の日がもう来るんだと思う人もいるかもしれません。しかし、いつ来るかは誰にもわからないのです。ここである、あるのは、人々が怯え、恐ろしさのあまり気を失う中、イエス様が誰の目にも見える形で到来、再臨するとあります。初めの イエス様到来誕生の時には生誕劇にありますように、ベツレヘムの目立たないところでほんの一部の人たちに現れましたが、再臨の日、時は世界中の誰の目にもわかる形で到来されます。27節にはこうあります。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るとありました。イエス様が誕生されて、数十年後その復活と、その方の十字架と復活により救いが遂げられ、その恵みが聖霊という信仰者に与えられ、教会を通して今もそれは与えられています。救われる、救われたクリスチャンには、未だこの世での罪があり、助けを受けつつ、失敗もしつつ、戦っていく面があります。そして、この周囲の世の中にも、依然、多くの罪の姿、現実がたくさんあるのです。しかし、イエス様再臨時には、クリスチャンは罪のない復活の命が与えられ、また、この世のすべての悪も取り除かれて、完全な形での神の国、新しい天地が、実現する、します。その日は解放の時となります。28節でこうあります。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。このようなことというのは、印なのか、イエス様再臨を見た時なのか、いろいろ考え思ってしまいます。起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。というふうにありました。一世紀当時、クリスチャンは、信仰ゆえの迫害、殉教があって、この時ローマにより神殿が崩されていき、もうこの世の終わりのような状態でありましたが、ここでは、先ほどのところでは、身を起こして頭を上げなさい、解放の時を、聞いていたのです。当時、主の再臨はもうすぐに起こるものだと思われて考えられていたようで、クリスチャンは迫害から解き放たれると待っていたようなのです。先ほどの、しかしすぐには来ません。その時には来なかったの。しかし、当時の到来の信仰、数十年前に誕生し、到来されたイエス様が、今度は誰もが見えるような、わかるような形で、大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って到来し、解放の時となるというのは、迫害下での耐えたり生きる希望となったと思えます。イエス様のエルサレム神殿崩壊がお言葉通り実現したように、クリスチャンは イエス様の再臨が来るそのことをも信じていたのです。当時のクリスチャンにとってイエス様の再臨到来を待つ歩みは現実のものであったでしょう。たとえ殉教していったとしても再臨の日には復活の命が与えられ天国へ迎えられる希望を持とうとしていたことでしょう。イエス様が十字架で死に3日目に新しい体を持ってよみがえらされたばかりの時代だったので、クリスチャンもその後に同じように続くんだという信仰、希望を持っていたことでしょう。32、33節でこうあります。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びないとあります。こうしてイエス様が弟子たちに十字架にかけられる最後の週に神殿が崩される、またご自分の再臨のことを教えていたのでした。一世紀時代イエス様による救いが注がれるようになっても、世の中の状況は変わっていないようでし、変わっていないかのようでした。クリスチャンへの迫害は止まないし、ローマが依然支配し続けていたのです。教会には救われた者が排出されましたが、しかしクリスチャンといえども依然罪が残っている、その現実の姿があったのです。例えば当時の教会の姿の一例として、コリント教会というのがあります。パウロはその教会に宛てて手紙を1、2と書いていました。そこの中では、そこの教会のある人の姿は、異邦人にないほど乱れた姿がある、と警告している内容があります。まあ、クリスチャンは救われても、そういう愚か、弱さに浸る面が多々あるのです。今日の34節からは、目を覚ましていなさいというふうにはなっております。イエス様は弟子たちに再臨のに備えて生きるよう教えられていました。34節でありました。宝珠や深酒や生活の患いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになるとです。生活の重い患いがあります。そういう中、イエス様の再臨を意識して過ごすことは優しいことではないのです。再臨の来る時代、まあ、今の私たちの時代にも言えますが、諸国の民はなすすべを知らず、不安に陥り怯え、恐ろしさのあまり気を失うという言葉にもあるので、私たちもそれぞれ振り回されてしまうのです。 えば他にイエス様の種まきの例え、それは8章にあります。118ページにありますが、そこでは人生の思い煩いなどで実がならないものがある。私たちはそういうものをたくさん持っています。そしてその例えでは、実がなるのは忍耐がいるということも、厳しいことですがあったのです。そして今日の平行箇所、括弧の中で聖書は書いています。例えばまた24章36節から、括弧に書いてないですけど、調べたらあったのね。例えばまた24章36から44節48ページとか、マルコ13章32から37節、これは90ページにありますが、再臨の時代、今の私たちの時代にも、見えますが、その時代は人々はノアの洪水の時のようにその日を意識しないというふうにあります。ノアの洪水時、旧約にあり、創世記にありました。人々は洪水が来るぞという、ノアとその家族の警告よりもこの世の日常の生活に心が奪われていました。目取ったり嫁いだりとか、いろいろあったのです。またマタイ福音書の方では、再臨の日に備えて教会の指導者は与えられた任を、主人が来るとき再臨を意識して果たしなさいと命じられ、あるいは10人の乙女の例えもあります。そこでは花婿が来る、再臨ですが、来るのに灯火を灯して用意していなさい、賢い乙女と愚かな乙女の例えがあります。またタラントンの例えも、いろいろ週末に備える教えがあるのです。タラントンの例えでは、主人が帰ってくるまでこの世で主から預かったものを活用する良いしもべになるようにという例え話が単にあります。今日のところでは、宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くなるのが私たちなのです。しかしイエス様は最後の方で、目を覚ましていなさいとお勧めています。再臨の時代、イエス様のアドベント、到来に備えて生きるというのは難しいことですが、聖霊による助けを求め、いただき、祈り求めたり、そして神から与えられる、されているそれぞれの種の栄光を表す生き方をするよう、励まされていたのです。ですから34節の宝珠や何とかの煩いで鈍くならないよう注意しなさい、というのは、ただそういう再臨があるんだなぁとポカーンとして、いつもの救われる前の生活をするのではなくて、その日を意識して神に助けを求めて、各自がそれなりにふさわしく歩んでいきましょうということになっています。今の私たちの時代が、人々の状態姿がどうであれ、 イエス様の再臨はすべての人に到来するのです。35節にあります。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。ノアの洪水時と重ねて思うこともできるかもしれません。一世紀のクリスチャンは迫害時で大変でした、そういう時代、いろいろな煩いの中、目を覚まして祈りつつ、各おのおの主から与えられた主の栄光の表し方を意識し、解放の日、再臨の日に備えて、備えるよう教えられていました。私たちは当時の迫害時のような時代には住んでおりません。しかし、ノアの洪水時というか、いつの時代も、いろいろな思い煩いの中で歩まねばきません。しかしそういう中、今日の箇所は修法の上の方にも記しましたが、34節のように私たちにも言われているのです。私たちには愚かさ弱さがあり、救われてもそういったものを抱えて生きていかねばなりません。ルカ福音書の著者ルカは、貧しい人、他の人から見捨てられたような人たちに対してのイエス様の憐れみ深い救い主の姿を伝えたようなのです。イエス様は救われた私たち人に聖霊を与え、罪を許し、支え導いていってくださいます。私たちは弱さ愚かさがあり、心配したり不安になったり煩いに振り回されてしまいますが、助けてくださる神に助けを求めつつ、今日の箇所では再臨に備えて各々生きることを、同じように私たちも進められていました。最後の36でこうあります。しかしあなた方が起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人のこの前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさいと、今日の箇所の最後であります。私たちは貧しいもの振り回されてしまいますが、いつも目を覚まして祈るように、同じように一世紀のクリスチャンと同じく私たちも言われています。この著者ルカは、使徒言行録も書きまして、弱さ、愚かさを持っていた使徒たちクリスチャンが、聖霊により助けながら伝道していった。教会として歩んでいった姿にも書きました。その時と私たちはもうだいぶ時代は違いますが、私たちは救われても彼らと同じ人間に弱さ愚かさがたくさん持っています。しかしいつも目を覚まして祈りなさいと、私たちを弱さを覚え進め、イエス様が進めておられます。こうしつつ私たちはイエス様の、私たちもイエス様の再臨の日、アドベントを意識することが生活の中でできるでしょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今の時代はイエス様の再臨、その到来を待つ時代です。その中で聖を与えられ歩みますが、弱い私たちをいろいろと助けて励まし、支えていってください。 病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体のいろいろな重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。